ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな。みな、氏子の心の中から出るものじゃ。とありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは、徳を受けた者には勝てません。おかげは受け得受けがちとあります。また、本教の信心の、お道の信心の要とも言われる、その天地駆けつけにも、池上金光大師、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め、とあります。いわば、おかげは我が心にあり、ここが大切なところだと教えていただきますね。和らぎ喜ぶ我が心にあるといういただき方と、ここにあります我が心にある、我が心から出ると思うな、我が心、失礼、信心、おかげは我が心、神から出ると思うな、我が心から出るのだと。この我が心は、ひらがなで我が心と書いてありますから、自分の心ということでしょうかね。まあ、心の持ち方、心の持ちようで、まあ、生まれてくるというのでしょうか。御剣崎さんによるおかげより、そこから、改まりによるおかげの方がもっと大切だと言われたりいたします。いわゆる御剣崎さんによるおかげというのは、御神前さんですかね。取り次ぎの先生にお願いして、そこからいただくところのおかげということでしょうかね。そしてもう一つの改まりによるおかげと、私どもの心が改まることによっていただけれるおかげ、その私どもの改まりが天地に響くというのが、神様がご覧になって、この氏子はよく心を改まってくれた、改めてくれたと、そこにおかげを授けてくださるという、おかげのいただき方というのでしょうかね。そのおかげは我が心にあり、我が心、和らぎ喜ぶ我が心によるところのおかげをいただいていくのが、このお道の、ま、本筋だというわけですけれども、ここ数日いただきますことは、そこをもう少し先へ超えた世界を教えていただくように思うのですが、そのおかげは、この受け得受けがちにいたしましても、おかげは我が心にありにいたしましても、おかげをいただいていこうとする信心ですね。いわば、その昔はご利益、いわゆる病気なら病気を治してください、商売なら商売を繁盛させてください。今で言えば、まあ、どこかの合格祈願であったり、まあ、さまざまなものが、いわゆる私どものさまざまな願い事があるわけですけれども、その願い事を叶えてください。そしてその願い事が叶ったときに、ああ、おかげをいただいた、いわゆるご利益をいただいた、ということになるわけですけれども、そのおかげをいただいたということの内容が、ただ私どもの願い事が叶った、右と願って右となった、左と願って左となったというだけ、そこだけに、そのことだけをおかげと感じていたものが、そこからさらにもう一歩進んで、右と願って左、左と願って右 となった時も、あ、これもおかげであった、それは私どもの小さな小さな心、小さな私利欲、小さな我生我欲から来るところの願いを超えた、もっと大きな大きな見地に立っての神様の願い、人間を幸せにしようという神様のもっと大きな見地、まあ大きなそろばんと言いましょうかね。私どもの願い事はただ今10円20円儲かればいいという信心かもしれない、そこにを目指しての願いかもしれない、しかし神様はもっと100円1000円の利益というのでしょうかね、おかげを授けたいと思っておられる、そのためのことであると。ですから一時的にはマイナスになることもある、しかし神様はもっとより大きなおかげをくださろうとしているといういただき方から来るところの、あれもおかげであった、その時は難儀と思ったけれども、あれもおかげであった、これもおかげであったというふうないただき方をする時代がありますね。その何と言いましょうかね、これはどちらかというと家福はあざなえる縄のごとしと言われたり、一時が万事ですか、西郷が馬と言われたりするようなおかげの世界ですね。しかし神様の願いというのでしょうかね、本当のもう少し突っ込んでいくと、ただおかげを授けたいとか、おかげをいただこうとか、いわばそれは私どもにとって都合のよいということでしょうかね。そこからもう一つ、まあ脱却するというのでしょうかね、超えるというのでしょうか、その私ども人間の在り方そのものを教えてくださっている、その人間はどう生きるべきか、人間はどういうことのためにこの世に生を授けられているのか、そしてどういうふうに何のために生かされているのかというところに焦点がまあ移ってこなければならないということなのですね。まあ最初の頃は私どもが自分の願い事を叶えてもらいたい、叶えてもらえるようなそういうご利益をいただきたい、そういうおかげをいただきたい、そのために信心しているというその時代から、そしてもう少し進むと、それこそこの世には魂を磨きに来たのだということがはっきりと分からされる、悟らされるというのでしょうかね、心に感じる、そして心を育てよう、自らの心を育てようという段階に入ってくるわけですけれども、そのいわゆるお道というものがただ単におかげをいただく道であったり、もちろんお得をいただく道ということであったり、まあいずれも50歩100歩のところもありますけれども、そのもう一つ向こう側にあるというのでしょうか、もう一つ超えたところにある人間としての生き様というのでしょうかね、人間は各生きるべきだ、各生きるのが本当だというようなところに至ってのお道の信心ということですね。ただ生活が楽になる、そのことのための信心であったり、ただ心が楽になるということのための信心、 助かるための信心、またはお得をいただこうとすることのための信心、いわばいずれにしろそれは何かをいただこうとする、そのために信心をしているということになりましょうかね。何かが目の前にぶら下がっていて、その何かをいただくためですから、お得をいただくためであったり、おかげをいただくためであったり、何か自分にとって都合の良いことが起こってくる、自分にとって都合の良いことを起こすことのために信心をしようという、まあ何と言いましょうかね、そういうものを超えてもう一つ、信心は的なしの信心が良いとも言われますけれども、その馬と的のない信心、あれが欲しいから、これが欲しいから、ああって欲しいから、こうあって欲しいからということではなく、ただ人の務めとしてというのでしょうかね。実は How to live a life ということを数日前にいただいたのですけれども、人間が生きる、いかに生きるべきかということではないかと思うのですが、その例えば何と言いましょうかね、今先日からも申します人工知能、これは人間が人間の知能を補助するものとして、さらに人間の知能を発展させようというのでしょうかね。計算ならもっと素早い計算をさせようといったような、いわば人間の知能を発達させようとしての、その補助をするためのものとして人間が作り出したわけですね。では人間は何のために作られたのか、人工知能は人間が人間の知能を補助することのために作り出した、ではその人間は何のために作り出されたのか、人間を作り出したのは誰か、まあ誰かという表現ということであれば、やはりそれは神様だと、神様が人間を作り出された、何のために人間を作り出されたのか、それは心を磨かせるためだと、まあもちろん神様の心の、まあ、移る照り返りというのでしょうか、いう面があるのかもしれません。これは人間の心が磨かれるということが、神様の心が磨かれる、休んじられるということにつながるのかもしれません。いずれにしろ人間が人工知能を作り出し、そして人工知能を鍛えていきますね。そのいわゆるコンピューターを人工知能と言われるところまで鍛え上げていく、学習させていくわけですけれども、人間はそれこそ人間としてこのように作り出され、そしてその心を鍛えられることのために、その心を鍛えるためにこのように生を授けられたということなのですね。ですから私どもがこの世を、その心を育てることのために生みなされた人間、それがどういう生き方をせねばならないか、それはもちろん心を育てることのために生み出された人間であるからこそ、そこに目覚めて、心を育てるということに目覚め、そのことのために生きるというのが人間の本来の在り方だということになりますね。その人間の本来の在り方、人間の本来の生き方というのでしょうか、それを教えてくださる、 それがまあいわば誠の真珠、人間の誠の生き方を教えてくれるもの、それが誠の真珠ということになりましょうかね。そしてその人間がの誠の生き方のまあ一端というものが、人は人のみに一人で生きられるものではないのだと、いや一人で生きているものではないのだと、これは人間同士の共同生活というのか、いろいろな自然のさまざまなものとの共存共栄というようなこと、共生というのでしょうか、ということも言われますけれども、そうではない、まあそういうこともありますけれども、もう一つそこを超えた神様、まあよくお道でも神様と共に生きるというような表現をされますけれども、神様と共に生きるというのは、これはある意味人間が神様と共に生きようとするという、何かあたかも神様と同じところに位置しているような感じですけれども、そうではありませんね。神様からそれこそ共に生かさせていただくという表現が本当でしょうね。神様が人間の世界にまで降りてきてくださって、あたかも一緒に生きているかのごとく生きてくださる。本当はやっぱりおかげは神様から出るものですね。あたかも人間の心によって出てくるかのごとく見せてくださいますけれども、それはやはりどこまでも本当は神様の心から出るものだと思いますね。そういう姿勢を貫くことがやはり謙虚だということになるのではないでしょうかね。私がここを改まったからおかげをいただいた、この塩こう行事だからこういうおかげをいただけたのだというところには謙虚さはない。私が改まったからだ、私がお塩を行事だからだというがしか残らない。そうではない。その私のもし改まることができたのならば、お塩を行事することがいかばかりかでもできたのならば、そこに免じてというのでしょうか、そこに呼応して神様がおかげを授けてくださった。やっぱり授けてくださるものはどこまでも神様ですね。まあ方便としての詩人様の言い方は一つの方便としての言い方のように思いますね。そういうさまざまな人間と神様との関わり合いの中で人間が生かされている、生きていく、そして何のために、何でしょうかね、何十年というこの世での弱いを与えられた、それはその生きている、生かされている、そこを通してその自らの心を育てていく、そのことのためにこの世に私どもがあるのだと。ではどういう心を育てるのか、まずは泥の心を育てなさいというわけです。もちろんその育てる心が天地日月の心ということになりますけれども、まずは泥の心を育てなさい、まずは私どもの身の上に起きてくることからそれを受ける、受けることを修行とする、その身の上に起きてくることからを神様のお働きとして受けていく、受け抜く修行、そういう受ける心を作る、受ける心を育てる、そこにまずは取り組みなさいというのが、まあ師匠の教えの第一歩であろうかと思いますね。人間は泥より出でて泥に帰るのだから、その道中とても泥の心でという泥の心を稽古する、受ける心を稽古する、今の成り行きを受けるということを稽古する、言われたことを受ける ということをまず稽古させていただく。いずれにしろそれはおかげを受けるためのものではない、自分の願い事が叶うことのためのものではない、それは人間の本質として、人間としてこの世に心を磨くものとして、心を育てるものとして生を授けられた、その本来の生き方としての在り方だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。